副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日も二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、おまかせ資産運用シリーズ第3弾、はい、お届けしたいと思います。
うん、はい、第1弾は
マイルが自動で貯まる仕組み。
そうですよね。第2弾は、
第2弾は、ガチャガチャに投資して永続お金もらう話と。
そうなんです。
自分で言っててね、これ大丈夫かってね、皆さん思われてると思うんですけど、はい、ちょっとね、簡単にもう一回補足すると、はい、ちゃんと副業アカデミーみたいなスクールで勉強して力つけて稼ぐ力とか資産運用する力をつけるっていうのが、まあ一番こう目指してほしい理想の姿ですね。
はい。
これはね、揺るがないんですけど、私の中で。うんうんうん、ただまあ、それだと、やりきれない人、ちょっと時間がなさすぎる人は、それを選ばないっていう人も世の中多いっていうのも事実で。
うん、
で、僕はそういう人たちも、収入を増やす仕組みを何とか作って、蘇生して、提供したいって思いがもうどうしてもあって、
はい。
この数年間ずっとこう、準備してきたものが、芽が出始めていて、で、ちょっとシリーズにして今お話をしているんで、まぁ、あ、ちょっと勉強、参考程度でも全然いいと思いますし、
うん、
それだと思った方はね、ぜひ、検討して参画いただければ嬉しいなと思っているっていうことで、
そうですね。
はい。
すべて無料セミナーがあるので、
そうなんです。はい。
本当にその興味を持たれた方はですよね、無料セミナーをまずは聞いていただくというのが、うん、いいと思いますが。
ありがとうございます。その通りなんです。はい。なんで、そこの無料セミナーを聞いていただく、まあ、きっかけとして、このポッドキャストの情報をね、まあ、捉えてもらえればと思っています。はい。
はい。
で、第3弾ですね。うん、第3弾は、カーリース事業オーナー制度っていうのを今準備してます。はい。で、
これはもうすでに始まってて、
うん。ですね。
すごくうまくいってると。
ですね、山本さんの中でも、ちょっとこれ少し、はい、認識が、僕が今伝わりきってないかもしれないのは、レンタカーの事業オーナー制度っていうのを、もともとやってるんですよ、私。
はい、はい、はい、はい。
で、今回は似て非なるものなんですよ。あ、実は。
カーリースはそうか。レンタルじゃないんですね。
あ、なるほど。違うんです。ここをね、はいはいはいはい、ちょっと全体簡単に説明していきますと、まあ今山本さんが言っていただいたような、レンタカー事業っていうのを、今我々500台弱、運用させてもらってるんですね。で、
インバウンドの需要を見込んで。
そうなんです。はい。インバウンドの需要を見込んだ、配車型の、レンタカー事業を、やってまして、で、はい、エリアで言うと東京、成田、大阪、そして、札幌、大阪、あ、ごめんなさい、沖縄、石垣、宮古、はい、で、今後、那覇本島よと、あと、広島も今度始まるんですけど、このエリアでですね、すごいたくさん車を、自分たちも買って運用してるのが一つと、あと、はい、オーナーになってくださる方がいて、で、この方々に車を、買っていただき、その車を僕らが、賃貸で借り上げて、全国でレンタカー回すっていうのが、始まっていて、で、これ半年ぐらいかけて、ようやく立ち上がり始めて、夏に向けてようやく稼働率も上がってきてっていうところなんで、うんうん、まあ、これからっていうのがレンタカー事業なんですけど、まあ、これはすごく面白い仕組みなんですね。
はい。
で、こちらは今、人気がちょっとありすぎて、受付はもう、締め切っちゃったっていうのが現状なんですよ。
はい。
で、今の車たち、オーナーの皆さんの車を、稼働率上げることで今やってるので、こっちがすぐの募集ないんですよ。担当直人に申し上げると、
うん。
ないので。で、ただ、車の事業自体が、これだけ皆さん好きなんだなっていうのはよく分かったわけです。
やってみて。
やってみて。車を使ったストックビジネスがこんだけニーズがあるんだなっていうのは分かった中で、ちょっと社名は伏せますけど、とある超大手企業、
はい、
超大手企業のグループ会社が、お声掛けしてくださって、
はい。
カーリース事業の、仕組みやってくれませんかってお声がかかったんですね、私に。
うん、うん。
で、カーリースっていうのは、レンタカーとちょっと違うのは、 月額いくらっていう、商用車のリースが多いんです
よ。なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。
例えば、介護事業者さんが、高齢者の方々を運ぶときに使うミニバンを借りたいとか。
はいはいはい。
あと、例えば、軽貨物業者さんが、軽貨物で使う軽バン、軽自動車。
うんうんうん。
あの、街よく走ってるやつですね。あれを借りたいと。はい、
なるほど。
とか、あとは企業さんが営業車、営業車を、コンパクトカー借りたいとか、
はい。
フィット借りたいとか、こんな感じですね。はい。こういうニーズが、すごいいっぱいあるんです。お仕事の中で、商用車ですね、つまり。
はいはい。はい。
商いに使う車。で、これを、月額、例えば3万円とか、
うん。
あの、車に乗るんですけど、まあ、2万5千円とか3万円とか4万円とかで、お貸し出しするっていうのが、これカーリースっていう世界です。
なるほど、なるほど、なるほど。はい、
なので、その旅行目的のレンタカーとちょっと違うんですよね。
うん。
予約が入ったり入んなかったりっていうレンタカーと、その代わり予約が入るとめちゃめちゃ売り上げ伸びるのがレンタカーなんですよ。うん、
はい、はいはい。
で、カーリースは定額でサブスクみたいにずっといただくっていうものなんですよ。うん、はい。なので、ここがちょっと違うんですよね。
はいはいはい。事業者向けってこと、ね、
そういうことなんです。事業者向けです。なんで、法人の、企業様にお貸しするとか、あと個人事業主の方も一部いるんですけど、はいはい、ただもう事業、商用車ですよね、すべて、
うん。
はい。で、これ、なんでこれあんまりじゃあ、そんな簡単にポコポコできないかっていうと、
うん、
車を買ったとしても、今申し上げたような、はい、お客様がいてくれないと借りてくれないじゃないですか、当たり前ですけど。
うんうん、
で、これを集めるのが難しいんですよ、通常。
はい。
軽バンを借りたい人、ミニバンを借りたい企業を集める、集客するのが難しいから、
うん、
そんなカーリース事業がどんどん増えていくわけじゃないっていう。
はい。
大手のオリックスさんとか、ああいう大手さんはやってるけど、うん、そんなにいっぱい乱立してないのはそういう理由があります。集客が大変と。はいはいはい、で、その、とある大企業のグループ会社さんが、私に声かけてくださった理由っていうのが、
は
い、その会社がもう圧倒的な集客力を持ってるんですね。
はい。
で、まあ、ウェブ関係とか、元々のリアルのパイプを使って、うん、いろんな企業さんたちから、車借りたいって集めてくる、来てくれる会社なんですよ。
はい。
例えば、介護事業者さんが、うん、20代、20代、もうリースで借りたいんだっていう案件を持ってきてくれるみたいな、はいはい、そんな会社があるんですね。
はい。
で、ただその会社さんは、ちょっと業態的に自社でアセットを持たない会社なんですよ。
なるほど。
アセットっていうのは不動産とか車みたいな資産を持たないっていう方針の大企業なんですよ。
はい。
なんで、その会社は集めるけど、自社で持たないから、うん、アセット持ってる会社に送客するっていう考え方。
なるほど。はいはいはい、はい。
で、そのアセットを持ってるのは、先ほど言ったオリックスさんみたいな大きなリースやってる会社は当然やってますよね。うん、
はい。
で、そこには送客してるんですけど、うん、ここで一つ課題があって、
はい。
その大手のリース会社っていうのは、大手なので、とても審査が厳しいんですね。
なるほど。
ちょっとすいません。この御社だと、決算書見ましたが、リース できませんって、こ
う
断るっていう。
なるほど。
審査落ちするっていうのが、かなり多いんですって。
なんか、車のリースだから厳しいんですかね。
そうです。車のリースを、要は、要は取りっぱぐれるリスクですよね。貸したけど、リース代払ってくれないじゃないかっていうリスクがめちゃくちゃ厳しい審査でされてるんですよ、大企業で。なので、借りられない人が多いんですよね、今。
なるほど。
その、せっかく集めてきてくれたお客様が、まあ、極端に言うと10人集めても1人2人しか貸せないっていうぐらいのレベルなんですよ。
はあ、ははあ、はい。それは、だからその小規模中規模の事業者だと。
そう、そうです。
なかなか通らないって
ことです、ね。そう、と言っても、あれですよ、立派な、もう何十人とか100人とか会社、いる会社さんでも審査落ちちゃうんですよね。
それぐらい。100人いるような規模でも。
そう
ですよ。
そう。なんでって思うんですけど、落ちてる事実があって。はいはい、で、その、集客してくれるその大企業さんがいますよね。そことしては、はい、もうちょっと審査緩めて、アセット持ってくれる会社ないかなって探してるときに、私の会社に出会ったみたいな。
なるほど。
感じです。で、僕はもう車レンタカー事業でめちゃめちゃ買ってたり、あとオーナーの皆さんと一緒に車増やしてる中で、はい、アセット持ってる側ですよね。
はい。
で、貸し出したいっていうニーズを持ってる私に、うん、小林社長、車、アセット用意してくれたら、客付けしますって話が来たんですよ。
なるほど。
もうちょっと前なんですけどね。で、それで僕は自分でそれまずやってみなきゃいけないので、はいはい、皆さんにこうやって話する前に当然自分がやらなきゃいけないんで、
はい。
で、車分かりましたっつってちょっと買って、車買って、本当に客付けしてくれるかなっていうのを始めてきたんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたら、その、もう有言実行でしてね、その会社さんが。その有言実行してくれて、まあ、例えば、さっき言った通りで、この A という会社さん、介護事業者さんにしましょうか。介護事業の会社さん、はい、A さんが、ここから半年で36台決まりましたとかってもう決まってきたんですよ。え ?36 台ですかみたいな。で、車の料金がね、どれぐらいで準備できるかっていうと、これもちろん車種によるんですけど、はい、整備費込みで、まあ、だいたい5、60万円の中で、全部用意できるぐらい安い車なんですよ。
それはその、車用車なので、
そうです。
いい車じゃなくてもいいということですか？
そうなんです。ちょっと古くても、ちょっと傷があっても、車、仕事で使う車だから、安ければ借りるっていう感じなんですよ。
うん。
だから、我々ももう数十万円の中で車を買っていく、整備費込みでそれぐらい。っていうんで、一生懸命オークションで安く競り落として、整備してお貸し出しするっていうのをやっていくんですよ。
なるほど。
はい。でも、例えばですよね。じゃあ50万にしましょうか。キリがいいから。50万で買えるとしてもですよね。はい、
うん。
36台決まりましたって言われたら、はい、1800万円みたいな。
はい、確かに。
感じですね。
だから。36台ですからね。
ま、そう。36台ですから、はい、一瞬で、その一言で1800万確定みたいな感じで僕は買うわけですよ。
はいはいはい。
で、翌週に、年間で、もしかしたら100台切り替わるかもしれません。みたいな話が来るわけですよ。
100台切り替わるってどういう意味ですか？
もともと他社さんでリースしたり、もともと自社で車持ってる会社さんが、我々が提供するリースの車が、質と料金がいいから、はい、全部切り替えたいって言ってくれるってことです。
はい、なるほど。100台、だから新たに増えますっていう話です、ね。
これから切り替えていきますってなっちゃったりとか、それが、愛諾したりとかっていうのがもう始まりつつあって、もちろん、その、制約するものと失注するものが出るんで、そんなね、全部が 100% 受注なんないとしても、その、もともと、その、集めてくださる大企業さんの触れ込み通り、日々決まってってて、今。
で、
それを僕らが今、車買って整備して、お貸し出しが始まってるんですよ。
うん、うん。
で、これが月2万5000とか、月3万とか、月3万9800円とか、車によって、契約によって、内容、額がちょっと変わるんですけど、決まってってんですよ、サブスクが。
はい、はいはいはい。
で、これは僕らからするとすごいことで、まあ、ざっくり言うとですよ、じゃあ50万で、高く言いましょうか。高く言うと、60万で借りましたと。整備費込みで車を、うん。で、月3万で借りてくれたらこれどうですかっていうと、3万かける12ヶ月で36万ですよね。
36
万割る60万してください。利回り 60%。ねえ、山本さんだったら分かると、ねえ、やらない理由ないじゃないですか。
いや、そうですよね。しかも、ほったらかしですからね、ほんで。
ほったら、一回決まったら、毎月ずっとサブスクで入ってくるんで、不動産投資の家賃収入に似てるんですね。で、解約になったら、またその、集客力のある会社が次またバシッと決めてくれるみたいな、そんな感じになってるので、はい、僕らは自分たちでやってるんですよ、これを。喜んで。
うんうんう
ん、利回り 50% とか 60% とか出るから。うまくいけば 70% とか目指せる案件もあったりするんで、喜んでやっていくんですけど、さっき言った通り、その、すごいニーズなんですよ。その、借りたいですって人をすごい集めてくださる関係上、
うん、
間に合わなくなるのが目に見えてるんですよ、今。
ははははは。車が足りなくなると。
車が足りなくなると。僕らだけじゃ、買い切れなくなるなって思ってるんです。なので、そういうところで、僕らがまず、何をやろうかとし考えてるかというと、僕らが買います、はい、まず。全部車は。で、はい、客付けも終えます。
うん。
で、その後、これを、まあ、ちょっと、詳しく説明会で説明しますけど、とある仕組みを使って、はい、皆さんに、客付けした車の案件ごと、3台分、5台分持っていただく。権利を持っていただくっていうことをね、綺麗に合法でできるやり方があるんですね、もともと。
はいはいはいはい。
まあ、フランチャイズの、何もしないフランチャイズみたいな形なんですよ。
なるほど。
こういう業態今増えてるんですけど、まあ、何もしないフランチャイズとして皆さんに店舗を持ってもらうみたいな感じで、もうお客さんのついた車たちを持ってもらうと、
はい。
そっから皆さんが、何もしなくても分配金がもらえるっていう仕組み。これをね、蘇生できそうなんですよ。
ほうほうほう。
というか、できたんですよ。もう蘇生できたんで。
はいはいはい、はい。
顧問弁護士さんと相談しながら。で、ちゃんとこれ、綺麗にできるねと。法的に問題ないねと。言うんで、確認できたんで、これをちょっと皆さんに、ご案内することで、僕らとしては、自分たちの資金や銀行調達で買うのは当然やってるんですよ。当然やってるんですけど、もうそのレベルじゃ全然なくなってきそうなんですよ。 だから今からもう準備しておかないと、追っつかないなって今思ってるぐらいなんですよ、本当に。
はいはいはい、
はい。はい。なんで僕らが今どんどん毎週車ビシバシ買って、どんどん客付けしていただいてて、うん、自分たち事業としてこう増やし、伸ばしていく、いってるんですけど、はい、もう早々に、皆さんに説明会させていただき、仕組みもっとちゃんと説明して、で、納得していただけたら、はい、皆さんにこれ、良ければ、オーナーになってもらえれば、本当のお任せ資産運用になるんですよ。で、僕らがちゃんと、自分たち買った車の中で、大丈夫な範囲しか皆さんにはお渡ししないので、直営で自分たちがやるものをグリップしながら、はい、案件としてリスクが高くならないように調整しながら当然やっていくんですけど、まあ、これをね、はい、皆さんに、その選択肢を選んでいただければ、まあ、すごいいい仕組みなんですよ、これ。サブスクなんで、その、予約の入らないもないんですよ。しかもお客さん入った状態でスタートなんで、
はいはい、
かなり安定するなっていうところと、あと一部その減価償却が取れる仕組みにもなってて、先制効果もあってっていうね、これはまあガチャガチャの仕組みと似てるんですけども、
そうですね。
まあそんなちょっと面白い仕組みで、利回りもちょっと怖いって言わないですけど、かなり高いんで、さっき僕が言った利回りからのね、皆さんへの、お支払いができるので、かなり利回りいいですし、皆さんの維持費とか、ランコストとか修理費とかは全部ないです。うちが全部飲み込むんで。はい、なので、はい、その辺のリスクもなく作れたので、まあ、その辺を説明をね、詳しくちょっと聞いてもらえたらいいかなと。毎月お金が、まあ、入ってくるお任せ資産運用、はい、カーリース事業オーナー制度っていうパターンですね。こんなんもちょっとね、やっていくので、説明会聞いてほしいなというところですね。はい、
まあ、事業所向けに安い車でできるっていうのはなんか安心ですよね。なんとなく。
そうなんですよ。これがね、めちゃくちゃ安定するのと、はい、その、僕らも先ほどの、その、大手リース会社さんが、貸せない方がね、もう8、9割なんですよ。ぶっちゃけ。8割、9割が落ちちゃうんですよ。はいはい、で、その8割、9割の皆さんの、まあ、こういったんですけど、まあ、上位 30% ぐらいの方々、だけお受けしても、
はい。
もう受けきれないぐらいなんですよ。
数値的に。
はい。なので、はい、クレジットカード決済とか、まあ、法人だったら請求書ベースですけど、まあ、こういったんですけど、その取りパグれるリスクの低い上位 30% の皆さんにご案内していくので、
はい。
リスクはね、非常に低いですね。回収リスクは。で、回収リスクはうちが飲み込むんで、まあ、オーナーさんには関係ないんですけど、はい。はい、まあ、でもそういうのも全部織り込み済みなんですけど、まあ、そこも含めてね、めちゃくちゃいい仕組みなんですよ。
うんうん、
手前味噌ですが。はい。
まあ、事業所はリースで何かいろいろ用意しますもんね。
そうなんです。で、はいはい、彼らは、それこそ1年で辞めるとか、できるので便利なんですよ。
うん、
買っちゃうと自動車税も来るし、駐車場もいるし、いろいろちょっとこう、大変なんですけど、
なるほど。
こちらが貸し出すことで、お客さんもすごい便利って言っていただけるんですよ。うん、で、大手リース会社さんって、もう例えば3年5年縛りとかも結構あるんですけど、
はい、はい。
うちはもうちょっと細かい期間で、ご案内もできてるんですね、実は。まあ、この辺も詳しくは、説明会で話しますけど、はいはいはい、いろんな強みがあって、我々に仕事が入るようになっているんですよ。
なるほど、なるほど。
で、この辺をね、ちょっと聞いていただきながら、まあ、ちょっと、あくまで、自分で努力して力つける、副業とか資産運用の努力っていうのはちゃんと向き合ってもらいながらも、で、例えば定期預金がちょっと、使ってないお金あるなとか、こういう人たちには、こういうポコンってこの仕組み置いといてもらえば、新ニーサの日じゃないんで、運用パフォーマンスが、全然日じゃないんで、本当に。
はいはいはい。
こんな仕組みいいんすかっていうレベルなので、まあ、そういうふうにちょっとね、リスクが取れる範囲の余剰資金で、やってもらうって前提ですけど、はい、まあ、よろしければ、この辺の話も、ちょっと聞いていただきたいなと思ってまして、
はい。
で、これ事業投資の、カーリス事業投資のオーナー制度説明会も日程もほぼほぼ決めてまして、
はい。
8月31日土曜日の10時から、
はい。
と、9月6日の金曜日19時半から、
うん。
ですね。この2つが一旦ほぼほぼ確定してまして、
はい。
ここでちょっと第1回目ですよ、これ。第1回目の説明、うん。これオンラインでやる予定なので。
はい。
1回これちょっと皆さん聞いていただければなと思ってます。
うん、うん。
で、すぐに受け付けられるか、ちょっとお待ちいただくか正直未定です。
はい。
僕らが十分にしっかり、車持ってて、十分お客さんがしっかり着いた後に、その一部だけ皆さんに お譲りするみたいな形だなので、
はい、はい。
ちょっとどれぐらいご案内できるかわかんないですけど、はい、ただここに参加していただいた方が、最優先でご案内するんで、8月31日の土曜日10時か、9月3日の19時半ですね、はい。ちょっとお話だけでも無料説明会聞いていただきたいなという形になってございますので、うん、はい、ぜひご参加くださいというところですね。
はい、セミナーはオンラインをご予定されますか？はい、そうです、
はい。基本的にこれはもうオンラインでお話しさせていただく予定になりますので、はい、どこからでも参加できますんで、はい。
はい。
詳しくはホームページのセミナースケジュールですね。はい、見ていただくと、カーリース事業オーナー制度って出てきてると思うので、これをご覧いただければと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
本日もお疲れ様でした。はい、副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。